マタイによる福音書第6章の19節から24節まで、私どもの用いております聖書で言えば3つの段落を一気に続けて読みました。で、なぜこの3つを一度で読んだかというと、ここに一つの主題が貫かれていると考えることができるからです。多くの人が実際そのように理解しています。で、その一貫した主題、少なくともその一つは富だということは、皆さんもすぐにお気づきになったと思います。地上で私どもが手にする富というものに対して、主イエスはここで随分率直な、もしかすると少し厳しすぎると思われるような批判の言葉を語っておられます。あなた方は地上に富を積んではならないと。天に富を積みなさいと、そう言われるのであります。で、この地上に富を積むなと、天に富を積めという、この言葉を原文のギリシア語で読みますと、誰もがすぐに気づくことがある。ここで富と訳されている言葉と積むと訳されている言葉は、まあ何と言いますか、同じ言葉というか、その富という名詞に動詞の語尾をちょっとくっつけると積むと訳されている言葉になると。これは少し意外な感じがするかもしれません。例えば日本語に富、その名詞を動詞にしようとしたら富むと、豊かになると、そういうことになりそうですが、ここではそういうニュアンスではなくて、例えば一つの訳し方をするならば、蓄えを蓄えるというような、そういうニュアンスの言葉です。地上に蓄えを蓄えるなと、蓄えは天に蓄えなさい。でもちろん蓄えを蓄えるなんていうのは日本語としてちょっと不自然ですし、原文のギリシャ語にも宝とか富というような華やかな意味がないわけではありませんから、このように訳したのだと思います。ただここで蓄える、もっと言えば溜め込むというようなニュアンスの言葉が合計4度繰り返されているというところに、一つの主題が浮かび上がってくると思います。で、なぜ私が今こういうことをだらだらと喋っているかというと、例えば富などと言われると、金銀財宝のような、いや私はそんなものには縁がありませんでということになりそうですが、蓄えと言われると急に身近なものになってくると思います。つまり日頃持ち歩いている財布の中のお金のほかに別のところにきちんと蓄えがあるというのはごく普通のことだと思います。それだけにこの主イエスの言葉はちょっと普通じゃないと。あなた方は地上に富を蓄えてはならないと。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりするし、盗まれたりバブルが弾けたりと、おっしゃることはよくわかると。確かにそうかもしれないけれども、やっぱり一文なしじゃ困るんじゃないですかと。じゃあいくらまでだったら蓄えを蓄えることが許されるかと、まあ自分はそんなに貯金がないから多分大丈夫だろうと。けれども周りを見回して、あ、きっとあの人は地上に富蓄えすぎてるんじゃないかなというのは、おそらく聖書を読む態度として一番悪いものだと思います。問題は21節、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだと。何千万円も蓄えがある人もいるかもしれませんし、 悲しいほどに蓄えが乏しい人もあるかもしれない。けれども問題は、その多いか少ないか、その蓄えに向かっているあなたの心がどうなっていますか。あなたの心はどこに向かっていますか。改めてそこに心を向けようというんじゃなくて、無意識のうちにふっと気づくといつの間にかそのようなそのことを考えている。あなたの心が自然と赴くところはどこですか。主イエスが割と真剣に心配してくださっているのはそのことだと思います。でその関連で22節以下の段落も読み解くことができると思います。体の灯火は目であるっていうんです。で目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗いと。でこれはちょっと読んだだけではよくわからないような気がしますが、よく読めば決して難しい言葉ではないと思います。体の灯火は目であると言っても、我々の目からなんか光がパーッと輝き出るなんてことを想像なさる方はいないと思います。目というのはそうではなくて、外からの光を受け入れるための器官です。でここでは何よりも神の恵みの光、神の愛の光のことを密かに考えていると思います。でその目が澄んでいれば、私どもは神の恵みの光を豊かに受けて自由に歩き回ることができるし、けれどももし目が濁っていれば、外を歩き回ることすらままならないかもしれない。しかもここでの主題は地上の富です。もしも濁った目でじっと自分の通帳の残高の数字を見つめながら、けれどももしそこで見るべき光を見ることができなかったら、あなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろうと、そういうのであります。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るい。濁っていれば、全身が暗いと。で、この新共同訳の翻訳は、これで何の問題もないものであります。ただ、私がいつも説教の準備をするときにいつもすることは、他のさまざまな聖書の翻訳を読み比べるということです。である人がこのところをこのように翻訳をしていて、私はちょっとドキッとしたことがありました。あなたの目が澄んでいれば、あなたの体全体が輝くと。でそれは新共同訳はもう少しさらりと、あなたの全身が明るいと言ったわけですが、で私はこの翻訳を読んで本当にドキッとしました。もしあなたの目が澄んでいれば、あなたの体全体が輝くんだと。その輝きというのは他の人にも見えるでしょう。あれ、あの人一体何だろうと。あの人の体、なんであの人の体は体中が輝いているんだろう。あの人一体何だろうと。その秘密はその人の目が澄んでいるということであったのです。私どもの体全体が輝くのでしょうか。それに対して23節、濁っていれば全身が暗いと。これもその人の役に習いながらもう少し直訳風に訳すと、もしあなたの目が悪ければ、あなたの体全体が闇だと、そういうのです。で私がなぜこれを読んでドキッとしたかというと、たまたまこの翻訳に出会った時に、たまたま何かのことがあって私は落ち込んでいたものですから、ますますドキッとした。あれ、 あの人の体、なんであの人の体は体中が闇なんだろうと、一体あの人なんだろうと。もしあなたの目が悪ければ、その目が濁るだけじゃない。あなたの体全体が闇になるっていうんです。ある意味恐ろしい言葉であります。けれども主イエスがおっしゃるのは、けれどももしあなたの目が澄んでいれば、あなたは体全体が輝くんだ。そういうのです。で、私はこの22節23節の言葉をじっと読みながら、さっき申しましたようにちょっと落ち込んでいたものですから、けれどもそのようなところにこのような御言葉が飛び込んできて、私はふとイエス様に横から顔を覗き込まれたような思いになりました。お前の目は澄んでいるかと。今日の説教の題で言えば、あなたの目は何を見ているのか、見るべきものを見ているか、目が濁っているために、間違ったところに目が赴いているために、あなたの体全体が闇になっていないか。で、こういうことは私どもの日常生活の中でいつも問われることだと思います。私どもの心がどこに向かっているか、私どもの心がどこに赴いているか、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。けれどもその心がどこに向かっているかということによって、私どもの体全体が輝いたり闇になったり、そのことを主イエスは大変私どものことを真剣に心配してくださっている、そういうお言葉だと思います。先月の初めに、大変個人的なことで恐縮ですが、私の弟のところに2番目の子供が生まれました。で、最初の子は女の子だったわけですけれども、もう来月には小学校の3年生になります。つまり随分年の離れた弟が与えられたわけで、早速、まだ直接は会っておりませんけれども、早速お姉さんぶりを発揮しております。で、その2番目の赤ちゃんが生まれたっていう弟のところから先週突然メールが来て、何かと思ったら、もし時間があったら娘の話を聞いてやってくれないかと。まあ、私からすると姪にあたるわけですけれども、その小学校3年生の姪が、おそらくこんなことは初めてだったと思いますが、牧師さんに相談があるっていうんです。で、それで何のことかと思ってすぐに電話をしたら、まあ、とにかく新しく生まれた弟のことが可愛くて可愛くてしょうがない。でも、もしものことがあったらどうしようと。そのことを考えると怖くて心配でしょうがない。まあ、まるで第二の母ですね。ああ、可愛いななんてこっちは思いますけれども、本人は真剣で電話口でもう半分泣きそうなんですよ。で、その名が言うには、それで神様にお祈りをしたいんだけれども、どう祈ったらいいかわからないと。それで電話でいいから牧師をしているおじさんと話がしたかったっていうんです。で、それまでどう祈ったらいいかなんてそんなことを考えたこともなかったと思う。けれども、おそらくその小学校3年生になる女の子っていうのが本能的に気づいたんだと思います。神様にお祈りをしたいと。可愛くて可愛くて仕方がない弟、けれどももしものことがあったらどうしよう。そのことを考えると、自分のお父さんもお母さんも 本当の意味では何の役にも立たない。この弟の命は神様に守ってもらうしかないんだ、そのことに本能的に気づいたんだと思います。でもちろん相手は小学2年生ですから、今度3年生ですから、今言ったような難しい言葉じゃ通じるわけがないの で本当に単純なことで、神様、私の弟を守ってください、そう言えばいいんだよ。弟の命を生まれさせてくださったのは神様だからねと、まあ、そういうことを伝えたわけですが、そこでふっと思い出したことがありました。うちの3歳の息子も一丁前に食前の祈りをします。自分が最初に祈らないと気が済まないという感じで必ず最初に祈ります。長い祈りの時もありますし、短い祈りの時もあります。で、私がいつもいいなと思うのは、よくこういう祈りをするんです。神様、よろしくお願いします、アーメンと。しかし私は、ああそうだよな、これが祈りだよなといつも思います。主イエスはこの第6章、マタイによる福音書第6章の7節以下ですでにこう言われたのであります。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。もし願う前から全て神様がご存知なのだとしたら、神様よろしくお願いします、アーメン、それで済むんです。我々の私どもの天の父は祈る前から私どもに必要なものを全部知っていてくださる。ただし、そこで大事なことは、そんな神様が天におられると、私のお父さんがいてくださる天です。その天を仰ぐ眼差しを持っているかということなのです。今ちょっとうちの息子の祈りなんかを紹介しましたが、こういう話をここで紹介していいかどうか、やっぱりちょっと迷いました。なぜかというと、これだけ取り出すと、もしかするとあまりにも話として美しすぎるかもしれないと思ったからです。実際にはそんなに美しくありません。息子の祈りが長い時もあれば短い時もあるなんていうことを申しましたけれども、もっと言えば、まあその下ネタの言葉しか出てこないような祈りをすることだってあるんです。まあ 3歳男子ですからね。けれども我々夫婦はそういう息子の祈りにもきちんとアーメンというようにしております。神様はそんな息子の祈りにもきちんと耳を傾けてくださると信じますし、その息子が神様よろしくお願いします、アーメンと言った時に、その祈る前から神様は我々家族に必要なものを全部ご存知で、けれども問題は私どもの目が濁る時、この神の愛が見えなくなる。その時、私どもの体全体が闇になるっていうんです。そんなことがあってはならない。主イエスがおっしゃりたいことはそういうことだと思います。で、私は突然電話をすることになったその8歳の姪に申しました。神様に何に乗ったっていいし、全部神様は聞いてくださるよ。でも本当は、神様よろしくお願いします、アーメンでいいんだよ。まあ普段教会に行っていない8歳の女の子がそれで分かったかどうか、うまく伝わったかどうか、その点は実を言うとちょっと自信がありません。もしかしたらよく分からなかったかもしれません。 けれどももし御心ならば、弟のことが心配でならない、その目の傍らに主がいてくださって、その顔を横から覗き込むように、大丈夫だよと声をかけてくださる主の存在に気づくことができれば、その御声をどこかで聞き取ってくれればと、そう思っています。今日聖書の言葉を読んで、おそらく皆さんの多くがちょっと分かりにくいなと思われたのではないかと思うのは、天に富を積むと、一体それは具体的にはどういうことだろうかと、そこがもしかしたらちょっと分かりにくかったかもしれません。地上に富を積むっていうのはよく分かる、けれども天に宝を積む、富を積むって一体どういうことだろうと、それこそ雲をつかむような思いになるかもしれません。けれども主イエスはここで天という言葉をお語りになったときに、決して抽象的なことを考えてはおられなかったと思います。天とは私どもの父がいてくださる場所です。天にまします我らの父よと私どもが祈るとき、私どもは天には私どものことを全部知っていてくださる私のお父さんが生きておられると、そのことを感謝を持って知るのです。天とはそういうところです。その天の父が何をしてくださるかということを、例えばこの第6章ではさらにその続きを読むと、例えば26節で、空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださると、そういうのです。かわいい弟にもしものことがあったら、それが心配なら天のお父さんに訴えればいい、そんなことを心配するのは不信仰だとか、そういう話じゃないんです。心配事はいくらでもあるんです。気分が落ち込むことだって人間ですから、いくらだってある。けれどもそこで大事なことは、天を仰ぐ澄んだ眼差しを持っているかどうか。その意味では天には最初から富が無尽蔵に積んであるんです。それが私どもが何をしたかどうかで増えたり減ったりするなんてことは考えられません。ただし問題は、私どもがその天の富から目をそらしてしまうことがあるということです。特に大きな問題は、私どもは地上にも富を持っている。その地上の富というのは、非常にしばしば天の父の愛から目をそらさせる力を持つと思います。主イエスは21節で、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだと言いました。あなた方の目が見つめるもの、それがあなたの富でしょうと。その富というのは決して中立的な存在ではないので、我々の目を無理やりに引きつける力を持っている。だからこそ24節ではこうも言われるのです。誰も二人の主人に仕えることはできないと。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。で、実はこの24節の最後に出てくる富と訳されている言葉は、最初に申しました19節20節の富という言葉とは全く異なる、原文では全く異なる言葉です。最初に申しましたように、19節20節の富というのは蓄えと、もっと言えばそこに置いてあるものというぐらいの意味しかありませんが、 24節の富というのは原文をもう、まあ、少し分かりやすく発音し直すとマモンという言葉です。偶像としての富ですね。富が一種の人格を持って私どもに働きかけてくる、語りかけてくる。そして主イエスはそのマモンと私どもとの関係を使えるという大変激しい言葉で表現なさいました。奴隷として使えるという意味の言葉です。おい、神様なんか信頼したってしょうがないぞ、俺の奴隷になれよ、一生守ってやるぞ、お前のこともお前の家族のこともと、そういうのです。私どもはこういうマモンの誘いに大変弱いと思います。もしかすると例えばお前の家族のことも守ってやるぞなんて言われると一番弱いかもしれません。おそらく私どもはマモンの奴隷なんかになりたくないし、面と向かってあなたはマモンの奴隷でしょうなんて言われたらそんなことはないと、絶対にそんなことは認めたくないものだと思います。だがしかしそれだけに主イエスの問いかけは厳しいし、ある意味で大変挑戦的だと思います。あなたは地上に富を積んじゃいけないっていうんです。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。私どもはこのことをよく承知しているのであります。地上にあるどんなものも永遠ではありません。動産不動産というようないわゆる財産に限らないと思います。名誉とか健康とか趣味とか生きがいとか、私どもが地上で富と数えるものはいくらでもある。そして実はそれ以上に私どもがよく知っていることは、私どもが必ず死ぬということです。愛する者との絆も過ぎ去っていきます。で、私があの8歳の姪にやっぱり伝えきれなかったことは、もしものことがあったらというけれども、もしもじゃない、必ず我々は死ぬんだ、もしもじゃない。けれども我々はその死ぬべき命を一生懸命守ろうとして、滅びるべきマモンを一生懸命蓄えて、そうやって結局のところマモンに一生懸命奉仕している私どもに立ち向かってくる主イエスの言葉は、でもやっぱりそれにしても厳しすぎるものがあると私どもは思います。いくらなんでも現実離れしているようです。空の鳥を見なさいとか野の花を見なさいとか、いや、いくらなんでものんきすぎませんか、能天気にも程がありませんか。私どもは生身の人間なのであります。今日はこの後聖餐を祝います。まあ、だからこれ以上長い話をすることができないとも言えますし、これ以上長い話をする必要もないとも言えると思います。この聖餐の食卓において私どもは気づくのです。主イエスというお方は別に能天気な方では決してなかったのであります。地上に富を積んではならないとか、野の花を見なさいとか、明日のことを心配するなとか、そういう主イエスの教えをただの能天気な教え、楽観的に生きようという教えだと理解するならば、それは決定的な誤解をすることになると思います。主イエスというお方は十字架につけられたお方であったのです。そのお方を今 私どももこの食卓にお迎えしているのであります。主イエスが十字架につけられた時、それこそ地上の命を奪われる時、私の神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと、他のどこでも聞いたことがないような絶望的な叫びを上げられたのであります。けれども私は思います。私の神よ、なぜあなたは私をお見捨てになったのですかと、そういう叫びを上げられた主イエスの眼差しは、私どもの誰も真似ができないほどにまっすぐに天に向かうものであったに違いない。そして神がその主イエスを死者の中からよみがえらせてくださった時、ある人はそれをこのように表現しました。神は勝利なさった。そのことによってマモンの支配が恥ずかしめられたのだと。それまで威張っていたマモンの支配が恥ずかしめられたのが主のお蘇りの出来事であったのだというのです。地上のことでなお思い悩み続けるのが私どもであります。それこそ神よ、なぜ私をお見捨てになるのかという祈りが切実な自分の祈りになることがいくらでもあるのであります。そのような時に信仰の目が濁ってしまうのはある意味では仕方のないことかもしれません。けれどもだからこそ、そのような時こそこの主イエス・キリストというお方が私と共にいてくださるという事実を大切にしたいと思うのです。天の父がまさに私の父でいてくださることをこの私に教えてくださるのはこの主イエス・キリストでしかないのであります。今も主イエスは私どもに問いかけていてくださると思います。すぐにうつむいてしまう私どもの顔を横から覗き込むようにして語りかけてくださると私は思います。あなたの目は何を見ていますか。ここに私がいるではないか。あなたのためになぜそれが見えないか。このお方に出会って私どもは自分が天の父に愛された神の子であることを知ったのです。そのために今も私どもは恵みの食卓の前に立つのであります。お祈りをいたします。主イエスよ、私どもの目を癒してくださるのはただあなただけです。御子を私どものために送ってくださった父なる神、私どもは御子イエスに出会ってあなたの愛を知りました。見るべきものを見ることができるようになりました。けれどもすぐに目が濁ります。私どもの体全体が闇になります。すでにマモンの支配は恥ずかしめられたという事実を澄んだ目で受け入れさせてください。今あなたの愛の中にまっすぐに立ちつつ、今私どもの体全体が輝くのでしょうか。 そうだと信じます。感謝いたします。主の御名によって祈ります。アーメン。